宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第176回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さてさて、お便りをいただいているので早速ご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。暖冬と言われてましたが、初雪が降ったりと急に冷え込んできました。寒いのが苦手なマイマイは元気ですか、とのことです。ありがとうございます。そうなんですよね、なんか夜中に、明け方になんか降ったみたいですね、雪ね。起きてすぐのテレビでね、そう言ってたから窓開けてみたんだけど、残念ながらもう雨に変わってましたね。なんか降るという話はなかったのに、しかし寒かった。大宮永はですね、出先はいいとして、自分の家ね、室内は暖房つけまくり、そして外では首をぐるぐる巻き。いやもう首ぐるぐる巻き、これねすごいおすすめですよ。かなりあったかいね、それだけでもあったかい。あとね、できるだけ足首、前も言ったよね、なんか首ってつくところを温めるといいらしいですよ。でもね、先月と今月の電気代、そう、つい最近来たの、電気代、倍以上に跳ね上がっておりました。そりゃそうだよね、家にいる間中エアコンガンガンなんだもんね。でもね、去年より1日あたり 23% も利用量が減少しているそうですと思って思いついたのが、あ、そっか、電気ストーブまだつけてないや、っていうか出してもないや、やっぱりまだ去年よりあったかいってことだよね。電気ストーブつけてないと 23% も減ることが分かりました。でもね、燃料費調整っていうのがめっちゃマイナスになってて、なんだこれって思ったら、なんか逆オイルショック、原油安のおかげだったようです。だいたいね、平均的に去年より同じ量使ってるとしたら1000円ぐらい電気代が安くなるぐらい、なんか原油が安いんだそうです。あとガソリンもこの半年で20円くらい安いんだそうです。まあ、寒いからね、原付全然動かしてないので恩恵預かってないですけど、っていうかむしろ原付にまた、なんて言うんだろう、エンジンかけるのにめちゃめちゃキックがけしなきゃいけないんじゃないかなと思って、いつやろうかな、暇であったかい日があったら頑張ってキックがけして、ちょっとエンジン温めておこうかなと思う今日この頃です。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週はどんな1週間だったかと言いますと、そうですね、お仕事の打ち合わせをちょっとしたりとか、あとはね、あ、そう、ようやく宣材写真を撮りました。なんかね、もうね、あのショートっぽさなくなって、逆に、あ、おかっぱみたいな感じになってますけれども、ようやく宣材写真を撮りました。あとはね、江東区のシネマフェスティバルで1階のロビーで活動弁士をやらせていただいてね、ちょうどね、メインの映画の上映と上映の間の時間だったんですよ。で、お昼ご飯とかみんな食べるから、お弁当とかね食べながら、おじいちゃんおばあちゃんとかがニコニコと見守ってくださっておりました。ありがとうございました。で、あとはそうだね、 まあ、せっかくあっちの方に出かけたのでってちょっと足を伸ばして月島でもんじゃ焼き食べたりとか、別の日に動物園に行ってみたりとか、いつもお世話になっている学校が再開したりとか、そういう一週間でございました。割とね、なんかのんびりできてるかなって思うんですよ。というのがやっぱ2015年下半期、夏以降ずっと稽古場と劇場をうろうろしていたからさ、うん、今現在だってお稽古そんな毎日のように行かないわけだし、うん、一週間連続で劇場にいたりもしないので、若干何をしたらいいのかとちょっとぼやけているとかぼんやりしている、うん、宮永であります。そうなんだよね。あ、そうかそうか。いつもと違ってその月1回のライブとかもお休みしてるから、余計になんかするようすることないような気がしちゃってるのかもしれないですね。まあライブとかはまあ再開していきたいと思うんですけれども、かなり離れてしまったので、半年以上離れてしまったので、ちょっと準備期間はいろいろ必要だなとは思っています。あとね、あーそうそうそうそう、最近ね、引っ越ししたい病なんですよ。引っ越し希望、もう少し広いお家に移りたいなっていうか、もう一部屋欲しい、仕事部屋欲しい、作業部屋欲しいみたいに思っています。やっぱりさ、あのスタジオとかもすごい暖かくなるんだけど、あのパソコンとかさ、そういった機材類をあの使うって結構電気も使うんだけど、熱も発してて、あ、だからが結構暖かくていいのかなお部屋、うん、なんだけど、うん、逆にやっぱりその生活の誇りみたいなのと混じってしまうこともあると思うので、そういう機材類とかのお部屋と、あ、そう、そっちにさ楽器類もまとめておきたいよね。楽器類つったってさ、ピアニカとさ、キーボードとさ、あとタンバリンと鉄琴と鈴、うん、なんか小学校にありそうなものだけど、結構そうやって言うとうちいろいろあるんだな。うん、そういうのもなんか今いろんなところにしまわれてるから、なんかまとめてちゃんとしまえたらいいなって、あと普通の洋服と衣装類も分けられたらいいなとか、うん、あの夢はでっかく膨らんでいるわけなのですよ。そうそう、ちょうどね、春でお部屋が更新なんですよ。今住んでいるお部屋が更新なので、もう一回今のお家を更新するのか、それに合わせて、うん、新しくもう一部屋あるようなお家に移れるのか、まあ、移れたらいいなとは思っておりますがね、うん、お財布事情とかね、あと便利なところにお家が見つかるかとか。そうなんだよね、今のお家をねすごい長く住んでるんだけど、離れられない理由が立地がめちゃめちゃ気に入ってるんですよ。まあ駅からの距離とか、あとコンビニとの距離とか、乾燥機が使えるコインランドリーの距離とか、あとはまあ周り、うん、そうだね、小学校のプールの真裏にある、これだけはね、あの夏の一時期だけあーふあーふって思ってるんだけれども、それ以外はすごい気に入っているから、荷物をうまく減らせて、そのお部屋の中で機材とその生活用品をうまく両立できたら、まあ引っ越さなくてもいいかなって思うけど、あー、まあでもあと一部屋あるといいよねーっていつも思っております。なんで人間ってどんどん持ち物が増えてくんだろう。はい、というわけでまだまだお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、マイマイ明けましておめでとうございました。これからは編集しないということなので、読みづらいお便りを送ろうかなーなんて全く考えてません。緊張感があったりしますか？私はマイマイの声優としての声をあまり聞いたことがありません。なので事務所に所属するという目標が叶うといいなと思ってます。ありがとうございます。言ってなかったですが、マイマイが出演しているドラマ CD を見つけたので聞きましたとのことです。うわー、ありがとうございます。では どの作品だろう。ドラマ CD、ドラマ CD、そうだな、 題名にヒーローがつくやつが2枚ありますね。あとは君と僕がありますね。え、まさか七瀬廉とか。あ、これはな、七瀬廉が舞台化された時の、うん、CD があるんですよ。あとは、あ、そっか、融合する瞳も一応 CD 化されてて、一言ぐらいは出てるかな。うん。まあ、その辺はかなり、マイナーな作品なので、最初の3枚ぐらいかしら。どれかしら。はぁ、ありがとうございます。一応、全部、自分では、はい、持ってるんですけれどもね。どうしてもドラマ CD ってやっぱり一般的にすぐ聴けるものじゃないじゃないですか。購入したりしないと聴けないものなので、たまに学校の学生さんとかで、あれ聴きましたとか言うと、はぁ、そうなんだ、どうもありがとうみたいな時にありますね。なんか、あ、ドキドキドキドキみたいな。はぁ、ありがとうございます。そうですね、宮永は、声優として、お仕事をさせていただくときは基本的に14歳を超えることがなかったりしますね。アニメでもドラマ CD でもゲームでも14歳を超えた記憶がほぼありません。はい。まあ、でもね、ナレーションとかは特にね、年齢関係ないので、等身大でというか自分がやってるんですけどもね。はい、ぜひぜひ。でもね、声優以外にも実は顔出しでもお仕事をしてた時期もあるので、うん、いろいろできていったらいいなと思っております。はい、もう一つ、ガジュマルの小枝さんからいただいております。マイマイは今日を引いたんですか。世の中には大大吉というのがあるそうです。いいことばかり書いてあるとか。私は初詣に行ったことがないので、おみくじもあまり引いたことがないです。はあ、そうなんですね。初詣行かないんですね。人混みが嫌的な感じですかね。うん。初詣かなりすごいよね。人出がすごい。実はですね、宮永は高校時代、巫女さんの実習生、まあ、いわゆる巫女さんのアルバイトですね、だったので、いろいろ、まあ、神社の裏側、もちろん自分がいた神社の裏側だけれども、まあ、そこそこ大きい神社だったので、本当に実習生だけで何十人働いてるみたいな。すごい。まあ、地元では何本かの指に入る大きさだったので知ってるんですけれども、うん、おみくじさ、折って入ってるおみくじとさ、なんか棒とかで何番って言ってさ、中から一枚の紙をペロッと持ってきてくれるおみくじがあるんですよ。あれね、おみくじって最初ね、納品されるときね、ほらもう納品とか言っちゃうよね。まあだって、印刷会社から来るわけですよ。手書きじゃないからさ。それが納品される時ってこうペローンと長いのが重なってて、ビニールにちゃんと入ってきて、それを、まあ、一枚一枚手織りで折って、糊でちょってつけてやってたりするんですよ。あ、もちろんね、そうじゃないタイプの他のね、ものが入ってる。おまけじゃないけどさ、いろいろカエルが入ってたりとかさ、なんとかの石みたいなのが入ってたりとか、そういうのもあるけど、いわゆる一般的なおみくじだと長いまま納品されてくるんですよ。ふふ。はい、そんなことも知ってたりします。いやー、でもやっぱりさ、なんだろう、いいこと言われると嬉しいし、そうじゃないこと言われるとえーって思うのが心情ではありまして、さすがに今日を引いた時はおう思ったんですよね。うん。まあでもなんだろうね、そこから上がるだけだからいいっていう言い方もあると思うんだけれども、そうだな、やっぱり気をつけなさいねっていうことなのかなとも思うので、はい、なるべく慢心せず謙虚に、そして丁寧に、あれですよ、丁寧にね、しっかりとやっていくのが大事かなって思いますね。安心と信頼のみたいな。そう、安心と信頼のってなんかね、すごいね、よくね、使っちゃうの。どういう時に使っちゃうかっていうと、ご飯食べに行く時とか、うん。新しい知らないお店に行くか、それとも、安心と信頼のどこそこにするみたいな。絶対美味しいって分かって、すっごく美味しいとかいうのももちろん安心と信頼なんだけれども、そうじゃなくて自分の中で、うん。 まあ満足がいく、そして嫌な思いのない安心と信頼のみたいなね、安心と信頼のご飯はいいよね。あ、そうそうそうそう、この間ね、とってもドキドキする、まあ反対語で言うと、安心の反対は不安で、信頼の反対なんだ、警戒、警戒するとか、そういうのかな。じゃあ不安と警戒のメニューがありましたよ。お友達と行ったお店でね、お酒だったんだけど、質問禁止、謎のコップ酒、冷やって書いてあるの。質問禁止だから何ですかって聞いちゃダメ。で、謎のコップ酒。で、こういうね、やつはやつで、すごいね、やってみたくなる、チャレンジしてみたくなるたちなんですよ。というわけで、頼んでみました。出てきたさ、英字新聞紙でくるまれた一升瓶が。あ、ちなみに毎回同じお酒ではないようです。実際、宮永が頼んだ時と、その後時間を置いて別のお友達が頼んだ時は、二人で飲み比べてみましたが、中身が違いました。うん、安心と信頼もいいけど、冒険も楽しいよね。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
もうさよならの時間になってしまいました。そうそう、あの、緊張感があったりしますかっていう質問に答えてなかったなと思って、うん、あの、緊張感ももちろんあるんですけれども、喋りすぎた時どうしようかなって思ってます。特にオープニングはね、シビアだからね、曲が終わっちゃうから。というわけで、忘れてないよ、今週の一冊、藤野恵作、老子収集狂事件、見習い編集者真島のよろず探偵簿。はい、早速噛みましたね。はい、老子収集狂事件でございます。先週お伝えした作品の続きなんですけれども、ま、あの、連作短編なので、それぞれの謎とその中ずっと続いている連続猫失踪事件、ついに決着というお話です。まあ、結局ね、老子についてはよく分かんなかったんだけどね、道教の創立者で大昔の中国の人なんだよね、うん、とりあえず老子っていう名前の猫が出てくるんですけど、幸せに暮らせていればもう満足だと思います。ちなみに、あの、事件の発端になっているコレクターさんの気持ちはちょっぴりよくわからないなと思ってしまいました。というわけで、この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかりやすいと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿、in 大森亭の提供でお送りいたしました。